2. 全区民対象、物価高騰に対して緊急的に支援します。18歳以上の方、暮らし応援給付事業、自治体マイナポイント5000ポイントを給付。2月5日木曜から物価高騰による負担増を踏まえ、マイナンバーカードを保有されている方、令和8年5月末までにマイナンバーカードを取得された方を対象に、一人当たり5000円相当の自治体マイナポイントを給付します。対象者には世帯主宛の案内状を2月9日月曜以降順次発送します。発送には2週間程度かかる場合があります。なお、マイナンバーカードを保有していない方、申請期限までに申請していない方は、7月以降、5000円分の区内共通商品券、一部の大型店でも使用化の発送を予定しています。給付対象、基準日、令和8年1月1日において、江東区の住民基本台帳に記録され、平成19年4月1日以前に出生した方。給付額、一人当たり5000円相当のポイント。申請期間、2月5日木曜9時から5月31日日曜23時59分。支給方法、マイナポータルにて指定していただいた決済サービスへポイント付与を行います。なお、PayPay は PayPay アプリからの申請が必要です。申請からポイント付与までは3日程度かかることがあります。申請方法 1. マイナポータルアプリをインストール下記二次元コード iOS 版と Android 版それぞれの二次元コードがあります。2. マイナポータルで e 支所箱を選択 3. 私のウォレットを選択4. 施策選択 5. 決済サービス選択選択できる決済サービスは PayPay、D 払い、楽天ペイ、ワオンです。PayPay でのポイント支給を希望される場合は PayPay アプリからの申請となるため区ホームページを参考にしてください。D 払いとワオンは決済サービスアプリからも申し込みが可能です。申請サポート窓口を開設。マイナポータルでの申請やスマートフォンの操作に不慣れな方でもマイナポイントを申請できるよう、区内の区民館、文化センター等にて申請サポート窓口を開設します。予約不要。開設日時、2月から5月の土曜、日曜、祝日、雨季カレンダー参照、9時30分から17時30分。開設日カレンダー、日程、場所の順に読みます。2月、7日土曜、砂町文化センター、8日日曜、東大島文化センター、11日水曜祝日、森下文化センター。14日土曜、15日日曜、枝川区民館。21日土曜、22日日曜、有明スポーツセンター。23日月曜祝日、総合区民センター。28日土曜、富岡区民館。3月1日日曜、富岡区民館。7日土曜、8日日曜、砂町区民館。14日土曜、15日日曜、小松橋区民館。20日金曜祝日、砂町文化センター。21日土曜、22日日曜、亀戸スポーツセンター。28日土曜、 29日日曜、南砂区民館。4月18日土曜、19日日曜、富岡区民館。25日土曜、26日日曜、小松橋区民館。29日水曜、祝日、江東区文化センター。5月2日土曜、3日日曜、祝日、東大島文化センター。4日月曜、祝日、5日火曜、祝日、豊洲文化センター。9日土曜、10日日曜、枝川区民館。23日土曜、24日日曜、古石場文化センター。30日土曜、31日日曜、江東区文化センター。以上です。区内郵便局5局、深川、城東、森下町、江東、豊洲、江東、北砂7でも申請サポート窓口を開設しています。予約不要。開設日時、2月5日木曜から5月の月曜から金曜、祝日除く、9時30分から16時。開設時間の終了間際にお越しいただくと、混雑状況によってはご案内できない場合がございます。サポート窓口へはマイナンバーカードをご持参ください。マイナンバーカードをお持ちでない方は、郵送または電子申請でのマイナンバーカードの申請手続きが必要です。マイナポイントの申し込みには、マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁、決済サービス ID、セキュリティコードが必要です。問い合わせ先、暮らし応援給付事業コールセンター。電話 0120-926-909。 一部 IP 電話などで、先のダイヤルにつながらない場合、電話 03-4213-7839。 開設期間、5月29日金曜まで、土曜、日曜、祝日を除く、8時30分から18時。詳細はこちら、区ホームページの二次元コードがあります。 3. 子育て世帯物価高対応子育て応援手当を支給。児童手当の受給世帯が対象。長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、児童手当を受給する世帯に対し、物価高対応子育て応援手当を支給します。支給を受けるにあたって改めての申請は不要です。対象者、江東区から令和7年9月分の児童手当を受給している方、対象児童には、令和7年9月1日以降、令和8年3月31日までに生まれる新生児も含む。給付額、対象児童1人につき2万円。支給時期、2月中旬頃までに支給。1月以降届けでの新生児分を除く。支給方法、児童手当を受給している口座に振り込み。口座を解約などしており、給付金の支給に支障が生じる可能性がある場合はお問い合わせください。公務員児童手当受給者は申請が必要です。公務員児童手当受給者が本手当を受け取るには、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村への申請が必要です。申請方法、所属庁から児童手当受給証明済みの申請書の配布を受けた後、必要事項を記入し、 郵便番号 135-8383 区役所子ども家庭支援課給付係区役所3階14番へ郵送窓口で。豊洲出張所では受付できません。申請受付期間、2月2日月曜から4月30日木曜。支給時期、2月下旬頃までに申請した場合は、3月中旬頃までに支給。以降、各月下旬頃までの申請で、翌月中旬頃に支給。支給方法、申請書記載の受取口座に振り込み、一部金融機関は取扱い不可。問い合わせ、子ども家庭支援課給付係、電話 03-3647-4754、ファクス 03-3647-9196。 詳細はこちら、区ホームページの二次元コードがあります。給付金を装った詐欺に注意を。ご自宅や職場などに江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。給付金の支給を装った振り込め詐欺などにご注意ください。
4. 税の申告はお早めに。受付期間、2月16日月曜から3月16日月曜。住民税。申告が必要な方。令和8年1月1日の時点で区内在住で、前年中、令和7年1月から12月に収入があり、申告不要とされていない方。申告書の発送。区から特別区民税、都民税、住民税、申告書を2月9日月曜に発送します。対象、次のいずれかに該当する方。令和7年度に住民税申告書を提出している方。非居住の申告者を除く。令和7年中の転入者で国民健康保険に加入している18歳以上の方。令和7年度に申告書などの課税資料がなく、被扶養者ではない18歳以上65歳未満の方。なお、死亡者、生活扶助受給者などには発送しません。申告書が届いたすべての方が申告する必要はありません。申告の要・不要は別表1をご覧ください。別表1、申告用費の確認表。あなたの収入等の状況をご確認ください。主な例を挙げていますが、これらに該当しない場合もあります。詳細は税務署または区課税課にお問い合わせください。住民税は区役所に申告。所得税は税務署に確定申告。主な収入、収入等の状況、1から11、住民税の申告の要不要、所得税の確定申告の要不要の順に読みます。主な収入が給与収入の場合、収入等の状況、1から07、1、給与所得のみ、年末調整をしており、所得税、住民税が給与から差し引かれている。住民税の申告、不要。勤務先からの報告がありますので、申告は不要です。納税義務者の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなります。その場合、納税義務者による同一生計配偶者の申告、または、納税義務者と生計を一にする配偶者の方によるご自身の申告が必要となる場合があります。参照。課税される収入がなかった方も申告が必要な場合があります。昨年収入がなかった場合は原則として申告の義務はありません。 ただし、以下に該当する方は、収入がなくても申告を行ってください。国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方、介護保険の被保険者の方、国民年金に加入している方で免除制度を利用される方、所得額欄に0円と記載のある非課税証明書の発行が必要な方、その他所得情報が必要な区のサービスを利用される方、参照終わり。所得税の確定申告、扶養、医療費等の控除の追加をすると税金が還付される場合があります。丸2、給与収入が2000万円を超えている、住民税の申告必要、確定申告をされた方は不要です。所得税の確定申告必要。丸3、給与以外の所得が20万円を超えている。住民税の申告、必要。確定申告をされた方は不要です。所得税の確定申告、必要。丸4、給与を2箇所以上から受けている。住民税の申告、必要。確定申告をされた方は不要です。所得税の確定申告、必要。丸5、昨年途中で退職し、年末調整されていない。住民税の申告、必要。確定申告をされた方は不要です。所得税の確定申告、必要。丸6、アルバイト・パート収入が160万円を超える。年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない。住民税の申告、必要。確定申告をされた方は不要です。所得税の確定申告、必要。丸7、アルバイト・パート収入が160万円以下。年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない。住民税の申告、必要。確定申告をされた方は不要です。所得税の確定申告、不要。所得税が源泉徴収されている方は、申告すると税金が還付されます。主な収入が公的年金の場合、収入等の状況、丸8から丸9。丸8、年金収入のみで400万円以下。2カ所以上のところから支給されている場合はその合計。住民税の申告、不要。公的年金の支払い先からの報告がありますので、申告は不要です。医療費等の控除の追加をする場合は申告できます。所得税の確定申告、不要。還付を受ける場合は申告することができます。丸9、上記丸8の方のうち、65歳以上で年金収入が155万円以下、または65歳未満で年金収入が105万円以下。住民税の申告、不要。公的年金の支払い先からの報告がありますので、申告は不要です。非課税のため、控除の追加申告も必要ありません。所得税の確定申告、不要。還付を受ける場合は申告することができます。主な収入がその他の場合、収入等の状況、丸10から丸11。丸10、障害年金、遺族年金を受けていて、他に所得なし。丸11、昨年の収入なし。丸10、丸11、いずれも、住民税の申告、下記参照。参照。課税される収入がなかった方も申告が必要な場合があります。昨年収入がなかった場合は、原則として申告の義務はありません。 ただし、以下に該当する方は、収入がなくても申告を行ってください。国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方、介護保険の被保険者の方、国民年金に加入している方で免除制度を利用される方、所得額欄に0円と記載のある非課税証明書の発行が必要な方、その他所得情報が必要な区のサービスを利用される方、参照終わり。所得税の確定申告、不要。別表1、終わり。住民税の申告受付場所、期間、2箇所です。江東区文化センター2階臨時窓口、2月16日月曜から3月16日月曜、9時から16時30分、土曜、日曜、祝日を除く。総合区民センター6階サブレクホール、3月2日月曜から3月5日木曜、9時から16時30分。初日、2日目を中心に混雑が予想されます。郵送申告をぜひご利用ください。住民税の試算ができる税額シミュレーションシステムでも申告書を作成できます。区ホームページの税額シミュレーションシステムの二次元コードがあります。LTAX からマイナンバーカードを利用して申告することができます。区ホームページの令和8年度特別区民税・都民税の申告についての二次元コードがあります。申告に関する注意点。住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、次の所得等は住民税の計算に参入できません。先物取引の差金等決済にかかる損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、確定申告等を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。確定申告等の際は、すべての寄付金を忘れずに申告してください。令和8年度住民税の主な改正点。給与所得控除の見直し。給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。なお、給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。表、給与収入額162万5千円以下、給与所得控除額、令和7年度まで55万円、令和8年度以降65万円、給与収入額162万5千円超180万円以下、給与所得控除額、令和7年度まで、給与の収入金額 ×40%、マイナス10万円、令和8年度以降65万円、給与収入額180万円超190万円以下、給与所得控除額、令和7年度まで、給与の収入金額 ×30% プラス8万円、令和8年度以降65万円、表終わり。扶養控除等にかかる所得要件額の引き上げ。以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。表、控除の種類、所得要件、令和7年度まで、令和8年度以降の順に読みます。配偶者控除、扶養控除。同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額、令和7年度まで48万円、 令和8年度以降58万円。一人親控除。一人親が有する生計をいつにする子の総所得金額等。令和7年度まで48万円。令和8年度以降58万円。勤労学生控除。勤労学生の合計所得金額。令和7年度まで75万円。令和8年度以降85万円。家内労働者等の必要経費の特例。必要経費に参入する金額の最低保証額。令和7年度まで55万円。令和8年度以降65万円。雑損控除。雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等。令和7年度まで48万円。令和8年度以降58万円。表終わり。特定親族特別控除の創設。特定扶養親族。前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族の合計所得金額が58万円を超えた場合でも、納税義務者が控除を受けられる制度が創設されます。控除額は当該親族の合計所得金額に応じて低減、徐々に減少します。特定親族の給与収入額、以下給与収入額。特定親族の合計所得金額、以下合計所得金額。納税義務者の控除額、以下控除額の順に読みます。給与収入額、123万円超160万円以下。合計所得金額、58万円超95万円以下。控除額、45万円。給与収入額、160万円超165万円以下。合計所得金額、95万円超100万円以下。控除額、41万円。給与収入額、165万円超170万円以下。合計所得金額、100万円超105万円以下。控除額、31万円。給与収入額、170万円超175万円以下。合計所得金額、105万円超110万円以下。控除額、21万円。給与収入額、175万円超180万円以下。合計所得金額、110万円超115万円以下。控除額、11万円。給与収入額、180万円超185万円以下。合計所得金額、115万円超120万円以下。控除額、6万円。給与収入額、185万円超188万円以下。合計所得金額、120万円超123万円以下。控除額、3万円。以上です。申告に必要なもの。住民税。個人番号と身元が確認できる書類。別表に参照。収入、所得を確認できるもの。給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など。社会保険料、健康保険や国民年金の領収書など。生命保険料、地震保険料などの控除証明書。障害者控除にかかる証明書、各種手帳など。医療費の明細書など。別表2。本人確認の方法及び身元確認書類。マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバー、個人番号の確認、身元の確認、いずれも、マイナンバーカード。マイナンバーカードをお持ちでない場合、 マイナンバー個人番号の確認には、通知カードまたは住民票番号付きなど。ただし、通知カードは記載されている氏名、住所等が現況と異なる場合は使用できません。合わせて身元の確認には、身元確認書類、身元確認書類の例、次の書類をお持ちでない場合は、課税課までお問い合わせください。身元確認書類の例、A、個人識別事項が記載され、かつ写真の表示等により、個人番号提供者が確認できる書類、運転免許証、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降交付のもの、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、愛の手帳、在留カード、特別永住者証明、写真付き身分証明書、学生証、資格証明書等、などの中から1点。B、A の書類をお持ちでない場合に、個人番号提供者が確認できる書類。各種医療保険者が発行した資格確認書。中、郵送提出で健康保険等の資格確認書のコピーを添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号、番号をマスキング、覆い隠したり塗りつぶして見えなくすること、してください。中終わり。国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、などの中から1点。課税課以外の手続きは2点必要。C、A および B の書類をお持ちでない場合に、個人番号提供者が確認できる書類。写真なし身分証明書、学生証、資格証明書等。公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の不評の写し、謄本か証本、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、住民税納税通知書、などの中から2点。別表に終わり。所得税。確定申告書作成会場は東京国税局築地。所得税及び復興特別所得税。個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場を東京国税局に開設します。開設期間中は、江東西、江東東税務署内に申告書作成会場はありません。申告書作成会場、東京国税局1階、中央区築地 5-3-1、交通案内。都営大江戸線、築地市場駅、A2、A3 番出口、徒歩1分。東京メトロ日比谷線、東銀座駅、3番、5番、6番出口、徒歩7分。築地駅、1番、2番出口、徒歩8分。都営バス、錦11系統。築地駅前、校舎専用バス停。徒歩10分。開設期間等、2月16日月曜から3月16日月曜、土曜、日曜、祝日除く、ただし3月1日日曜は会場。受付時間8時30分から16時、相談時間9時15分から17時。混雑回避のため、会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布するほか、LINE アプリで国税庁の公式 LINE アカウントを友達追加することで、事前に日時指定の入場整理券を入手できます。国税庁 LINE の二次元コードがあります。 入場整理券の配布状況に応じて受付を早めに締め切る場合があります。3月中は入場整理券が入手困難と予想されますので、2月中の来場をお勧めします。当会場では原則としてスマートフォンで申告を行います。スマートフォン、マイナンバーカード、マイナンバーカードの2種類のパスワード、英数字6文字から16文字のパスワードと数字4桁のパスワードをご準備ください。医療費控除を受けられる方へ。医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書を添付して、医療費控除の適用を受けることはできません。申告書にはマイナンバーを記載。申告書にはマイナンバー、個人番号の記載が必要です。税務署では本人確認、番号確認及び身元確認を行いますので、個人番号と本人であることを確認できる書類の提示、または写しの添付が必要です。なお、郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの表面及び裏面の写し、または番号確認書類及び身元確認書類の写しを添付してください。ご自宅等から e-tax で送信する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。確定申告はスマホとマイナポータル連携が便利。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、スマホ向けの専用画面を提供しており、マイナンバーカードがあれば、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、申告書等の作成、e-tax による送信ができます。便利な e-tax をご利用ください。国税庁確定申告書等作成コーナーの二次元コードがあります。e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-01-5901 ナビダイヤル 03-5638-5171。 開設期間、時間、2月2日月曜から2月13日金曜、月曜から金曜9時から18時、祝休日を除く。2月16日月曜から3月16日月曜、月曜から金曜9時から20時、祝休日を除く。2月23日月曜祝日、3月1日日曜、8日日曜、15日日曜、9時から17時。上記期間以外は月曜から金曜9時から17時。祝休日を除く。申告書等の提出方法と申告期限、納期限。江東西、江東東税務署宛てに次のいずれかの方法で提出してください。e-tax で送信。郵送か信書便で送付。送付先、郵便番号 136-8506。亀戸 2-17-8 東京国税局業務センター江東東分室。税務署窓口、月曜から金曜祝日除く8時30分から17時。亀戸、大島、北砂、東砂、南砂、新砂にお住まいの方、江東東税務署亀戸 2-17-8 江東東税務署管内を除く区内にお住まいの方、江東西税務署猿江 2-16-12 収受日付印の廃止。税務行政デジタル化の手続き見直しの一環として、申告書等の控えへの収受日付印の応捺を行わないこととしました。申告書等を書面で提出する際は、申告書の照本、提出用、 のみ提出、送付してください。申告期限と納期限。所得税及び復興特別所得税、贈与税、3月16日月曜まで。個人事業者の消費税及び地方消費税、3月31日火曜まで。申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。期限内申告にかかる所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税については、納税者ご自身の名義の預貯金口座から口座引き落としにより納付ができる繰り替え納税が便利です。また、いつでもどこでも納付手続きが可能なキャッシュレス納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付をぜひご利用ください。国税庁の国税の納付手続きの二次元コードがあります。偽税理士、偽税理士法人にご注意を。税理士資格がない者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは法律で禁じられています。専門的知識が欠けていること等により、依頼者が不測の損害を被る恐れもあります。税理士は、税理士商標を携帯し、税理士バッジを着用しています。詳細は、東京税理士会のホームページをご覧ください。問い合わせ、住民税に関すること、区課税課、電話03-3647-8001-8002-8004、ファクス03-3647-4822、所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税に関すること、江東西税務署、電話03-3633-6211、代表。江東東税務署、電話03-3685-6311、代表。なお、贈与税及び不動産の譲渡にかかる所得税のお問い合わせは、江東西税務署で取り扱っています。個人事業税に関すること、中央都税事務所、電話03-3553-2157。